東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今週のゲストは証券コード9024株式会社西武ホールディングス代表取締役社長の後藤隆さんです。
大手の鉄道会社を中心とするグループ企業ということですよね。
そうですね、はい、ホテルもたくさんお持ちでインバウンドを今
そうですね、
取り込んでいるその中心的存在といってもいい会社ですよね。詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード9024株式会社西武ホールディングス代表取締役社長の後藤隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、まず簡単にあの事業の内容結構幅広くおやりになっているということもありますのでお伺いできますでしょうか。
そうですね、西武グループは全体で今54社あります、はい、その中で事業別に言うとですね、西武鉄道を中心とした都市交通沿線事業、それからプリンスホテルを中心としたホテルレジャー事業、はい、西武プロパティーズを中心とした不動産事業、さらにはですねハワイ事業ですとか、あるいは西武ライオンズですとか、はい、伊豆箱根鉄道、近江鉄道といった、まあ、その他事業、それから西武建設を中心とした建設事業と、こういった非常に幅広いグループであります、
うん。まあ、そのグループが一体となってこう運営されているというイメージがありますけれども、はいはい、そんな感じですかね。
そうですね、2006年の2月にですね、はい、持ち株会社西武ホールディングスを設立いたしましたが、その時の目的とすれば持ち株会社を頂点としたグループ一体経営ということでやってます、
はい、グループ一体といえば、うん、やっぱり今大きな話題になっているのがインバウンドの部分だと思うんですね、はい、実感としていかがですか。
そうですね、まあ、ご承知の通り今海外からのお客様が大幅に増えていると、
はい、
そういう中で今政府は観光立国ということでやってますが、我々西武グループはそれをさらに一歩進めて観光大国のフロントランナー、トップランナーになろうというのをそのグループ全体の合言葉でやってます。でその最大の担い手はプリンスホテルであります、
はい、
だけどもプリンスホテルばっかりではなくて、例えば西武鉄道だとか西武バスだとか、あるいは伊豆箱根グループ、近江鉄道グループ等々がですね、お客様に対してその利便性の足を提供すると。で、したがってそういう中で海外からのお客様の回遊性を高めていくというようなことでですね、グループ一体として取り組んでます。
都心なんか歩いてると海外の方多く見られますけど、御社のグループを使われているお客様って結構やっぱ増えてますか。
プリンスホテルについて言えばですね、相当やはりこの1年でですね海外からのお客様が増えてます。例えば2014年度ですね、プリンスホテルの海外からの宿泊者数、
はい、
これは約87万人ということで前年比で 24% 増えてます、まあ、これは過去最高ということですね。はい、
かなり増えておられるということですけど、まあ、東京的に言うと2020年のオリンピックに向けてみたいな話になりますけど、まだこういうそういうところももうちょっとこれからこう攻めていかれるような展開なんでしょうかね。そうですね、
東京オリンピックパラリンピックが開催される2020年にですね、海外からのお客様を2000万人にするというのが国の目標なんですが、今現時点で言えば一昨年はですね1036万、
はい、
で昨年は1341万で、今年はですね、まあ、今までの月別の実績で言えば前年比約 43% 伸びてるんですよ。ということはそのまんま置き換えるとですね、今年の目標はまあ1500万人ということなんだけど、1500万ははるかに超えるというふうに思います。したがってですね、2020年に2000万人という目標が、はい、まあ、私は今の勢いでいけば前倒しで達成できるんだろうというふうに思いますね。
そのために今の海外にも拠点なんかを作って積極的にこう取り込もうという動きを強めているんですね、はい、
プリンスホテルではですね、昨年の10月に台湾の台北に支店を設置しました。タイのバンコクにですね、昨年の12月現地法人を設置しました、まあ、さらに今年はですね、パリの駐在員事務所を支店に格上げして海外からの誘客というのをさらに増やしていこうということで考えてます。今うちはあの海外の拠点というのはですね、 アジアでいうと、まあ、今申し上げた台北、それから中国の上海、さらにはシンガポール、そしてバンコク、アメリカで言えばロサンゼルスとホノルル、そしてパリという形でですね、かなりネットワークはですね強化されたというふうに考えています。
町の姿勢から攻めていく姿勢へというふうに大きく切り替わってきてるんですね。
そうですね、まあ、今までも我々相当アグレッシブにやってきたわけですけれども、そうしたネットワークの充実というものを踏まえてですね、さらにもっと攻めの姿勢で海外の現地で行われる旅行泊ですとか、あるいは海外の旅行代理店を呼んでのファームトリップですとか、これを相当今積極的にやってますし、これからもさらに加速度をつけてやっていきたいというふうに思います。
はい、国内の方に目を転じますと、駅とか沿線の開発ですね、うんうん、はい、なんか他の私鉄さんなんかものすごいいっぱいやってるようなイメージありますけども、これ御社はどんなような展開なんでしょうか。
まあ、率直に言って西武鉄道沿線のいろいろなプロジェクトというのは、はい、鉄道会社の中でもプロジェクトの量、それから数、これは僕は相当上のレベルいってるんじゃないかというふうに自負してましてね、はい、例えば西武鉄道沿線で言えばですね、今までエミオというブランドで駅中駅上のですね商業施設っていうのを展開してきました。はい、直近で言えばですね、西武池袋線の石神井公園で、これは二期工事まで完了しまして、来年には3期これが完成すると。あるいは今年の4月大泉学園ですね、駅にグランエミオというブランドでですねオープンしまして、大変あの地元の方にも喜んでいただいている。さらに言えばつい先日起工式をしましたけど、はい、西武鉄道の旧本社ビルの再開発という形で、今池袋駅に隣接した形でですね、線路の上にオフィスビルを作るという、まあ日本でも多分初めてのプロジェクトじゃないかというふうに思いますけど、約100メートル、18階建てで、これを2019年の3月にはですね竣工予定ですし、西武ホールディングス西武鉄道の本社がある所沢について言えば、広大な社有地を持ってますから、東口そして西口の再開発ということで、まあ、東口について言えば商業施設を中心に2020年の春には竣工するという形です。また一方、来年の3月には西武鉄道で最大のですねターミナルステーションである池袋駅のリニューアルというのが来年の3月には終了しますし、まあそういう意味ではですね、相当西武鉄道沿線のバリアップというのがスピード感を持って進んでいるというふうに自負しています。
鉄道の利用者の方が便利により感じられるような、そんな展開になってくる。
そうですね、まあ、今までもその、まあ、エミオですとか、あるいはエミリブというですね賃貸マンションといった展開をやってきました。あるいはニコットっていう認可保育所ですね、西武鉄道の駅7駅のところで、まあ、ちっちゃなお子さんがニコッと笑うという、まあうちはあのスマイルがテーマですから、そういうことで沿線住民の方に大変喜んでいただいている。これからもですね積極的に展開していきたいと思います。
沿線の開発を行っていくということは、やっぱり街を作っていくということにつながってくると思いますので、西武鉄道、西武グループ、ここにこうすごく馴染みを持った方々が小さい頃からずっとこう増えていくことになりますね。そうすると、そうです、
これからですね少子高齢化、そのスピードが早まると、あるいはまあ65歳以下の生産年齢人口が減少していくという中で、これはやっぱり鉄道会社にとってはですね、これをどういうふうに克服していくかというのは大きな課題ですけれども、沿線の魅力を高め選ばれる西武鉄道になるという中で、沿線の定住人口というのをぜひ増やしていきたいし、そういう中で若いですね世代の方、若い夫婦の方に喜んで住んでいただけるような、そういう魅力、まあ例えば認可保育所の設置ですとか、そういうことをやっていきたいし、また西武鉄道沿線というのは非常に観光に恵まれた、例えば秩父だとか川越だとか、まあ、反応ですとか、あるいは豊島園、西武園、西武プリンスドームと、こういう非常にあの観光に恵まれた沿線でありますので、こういった魅力をですね、まあ、今かなり積極的にあの訴求してますけれども、さらに訴求していきたいと。で、来年の春には西武鉄道として初めてですね4両編成の観光電車っていうのを運行させてですね、まあ、例えば池袋から秩父まで、でオープンキッチン、オープンダイニング、それから全席着席で車窓の景色を楽しんで いただきながら食事を楽しんでいただこうと、こういうことでですね、沿線の魅力をさらに高めていくということを今計画しています。
最後になりますが、10年後の御社の姿を考えていただいて、もしかしたらその時は日本は観光大国になっているかもしれないんですが、そこで御社はどのような存在感を発揮していたいとお考えですか？
そうですね、10年後ということは2025年ということですけれども、まあ、当然のことながら私は一つは今申し上げたように観光立国からさらに進めて観光大国と、政府目標でも2030年には3000万人という目標がありますし、これを前倒しにすることによってですね、本当に観光大国で、その中で西武グループはもう本当に文字通り名実ともにそのトップランナー、フロントランナーというふうにぜひなっていたい、これが第一点ですね。それからもう一つは、西武グループというのはもういろいろな、先ほど申しましたようにいろいろなビジネス業種があります。もうまさに国民の皆様の生活のいろいろなステージにですね、お役に立っているというグループですから、まあ、そういう中でですね、生活応援企業グループというふうに我々は言ってますけど、生活応援企業グループとして最良最強のですね、まあ、生活応援企業グループになっていきたい。からもう一つ言えば、ダイバーシティのさらなる推進ですね、はい、西武グループ機関3社でいうとですね、まあ、西武ホールディングス、西武鉄道、プリンスホテルでいうと女性管理職の比率がまあ約 5% 弱です。これをまあ2020年5年後には倍にしたいと、 10% には持っていきたい。まあそういう中で、例えば西武ホールディングスの社外取締役に、あの著名なマスコミ界で著名な大谷栄子さん、一昨年社外取締役になっていただきました。まあ今年の4月にはですね、プリンスホテルで初めて女性の執行役員が誕生し、また同じく4月1日からダイバーシティ推進というもので担当を設置しましてね、まあ、ダイバーシティもこれからスピード感を持ってやっていきたいというふうに考えています、はい、
今日はありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
どうもどうもありがとうございました。
東証プラスユー、
投資の魅力をもっと伝えたい、投資をもっと身近に感じてもらいたい、そんな思いで始まった東京証券取引所のプラスユープロジェクトも今年で4年目を迎えました。そこで初年度から全国各地でご登壇いただいているキャラバン講師5人に今回は一堂に集まっていただき、長期投資を熱く語るイベント、プラスユーフェスタを開催。長期投資のパイオニア沢上投信沢上篤人会長の講演や講師5人によるスペシャル座談会を行います。また皆様からの投資に関するご質問に講師陣がお答えします。7月28日火曜日、東京大手町サンケイプラザホールで夜6時半開演。講師陣の著書などが当たる抽選会もあります。参加は無料。お申し込みは東証プラスユープロジェクトのホームページにあるお申し込みフォームから、または東京 03-3219-360903-3219-3609プラスユーキャラバン事務局まで。この機会にぜひ投資の素晴らしさを感じてください。
さて、今週のゲストは証券コード9024株式会社西武ホールディングス代表取締役社長の後藤隆さんでした。
確かにあのインバウンドの需要はこれから伸びそうですし、あとまあ地元密着っていうのもね、沿線密着っていうのも非常に印象深かったですね、はい、
その沿線の開発でもプロジェクトが矢継ぎ早に発表されていますので、はい、これからの街づくりが本当に楽しみですが、7月1日、はい、放送日の今日実はですね、仙台の仙台海の森水族館というのがグランドオープンしたんですね。これも西武ホールディングスが手掛けているということで、東北もさらに観光で応援していこうという、そんな動きの一つのようですよ。
なるほど、楽しみですね、
はい、三陸海岸を切り開いたかのような美しい海がその水族館で見られるということですから、ぜひ皆さん足を運んでいただけると嬉しいです。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。